サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。割と積極的に新しい介護ロボットを紹介するっていうのはやってるんですけれども、センサーマットとかね、見守りセンサーのところは結構今激戦でね、いろんな新しいものが出てるっていう、はい、何が何だかちょっとわからなくなってくるぐらい新しい商品出てるんですけれども、はい、見守りセンサーって結構ベッドの下に敷くものみたいなイメージが今までちょっとあったんですよ。うん、で、ちょっとお知り合いに聞くとですね、
はい、
四隅に置いてやるっていうやり方をされてる方があったんでね、
はい、
それはどうやってセンサーになるのっていうと、非常に興味深かったんで、今日お忙しい中、ちょっとお話伺おうと思ってお越しいただけましたんで、よろしくお願いします。
は
い、
今日は、ミネベア三海株式会社のベッドセンサーシステム営業、渡辺みずきさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
せっかく言えたと思ったすいません。渡辺みずきさんです。
はい、よろしくお願いします。はい、
本当に舌を噛みそうな社名で申し訳ないですけれども、
ミネベア三海が言えた後でちょっともう油断したんですよ、ね、
油断してしまった。
ほっとしたみたい
な。いや本当に言いにくい名前ですよね。
そうですね。あの簡単にそしたら自己紹介とか名前の由来とかもね含めてちょっとお願いします。
ありがとうございます。ミネベア三海株式会社渡辺と申します。本当に言いにくい名前だといった由来なんですけれども、もともとミネベアという会社と三海電機という会社がありまして、はいはい、そこが、合併をしてミネベア三海というような、名前にさせていただいているような形になります。はい、で、ミネベアという会社がですね、もともと超精密な加工する部品を作るのが得意なメーカーでございまして、はいはい、三海電機もですね、エレクトロニクス技術と、また舌を噛みそうな、技術があるんですけど、まあ、例えば分かりやすく言うと半導体とかですね、
はい、
といったような部品を作っているメーカーが合併をしまして、今は飛行機の部品だとか、
はい、
車の部品だとか、
はい、
あとは今最近皆さん絶対持ってますけどスマートフォンの部品だとか、そういった部品を作るような総合的な部品のメーカーに生まれ変わって活躍をしているという会社でございます。
はい、
で、はい、一方で、まあ、私がですねちょっと中途採用でこの会社に入ったんですけれども、この会社がですねこの部品の技術を生かして介護業界に進出して新たな貢献を技術を生かしてしていきたいというプロジェクトの中の一環で、はい、採用されたメンバーの一人でございます。私個人でいきますと、もともと新卒からおむつのメーカーの大手さんのところで営業活動をしてまして、
はいはい、
介護業界のそういった知見だとか困りごとみたいなところを、よく知っている人物ということで採用されて、今に至るといったような形になりますね。
なんかミネベアさんのね、ホームページ見てると、なんか全然介護と違う感じのイメージがあって、その中で介護業界のあれがポツンとあるんですけど、これからは介護やみたいなプロジェクトを作ったきっかけみたいなのあるんですかね。
そうですね。やはりもう日本少子高齢化の中で、これから絶対に介護といった問題は非常にマーケットとしても大きくなっていくというところも一つございますし、あと一番私たちが推していきたい技術の中の一つに、センサーとして重さを測るといったことができるセンサーの部品がありまして、その重さをの技術を生かしてベッドの下に入れるというようなところが非常にこうシナジーを埋めるのじゃないかということで、今回介護業界にスポットを当てて開発プロジェクトが立ち上がったというふうに聞いております。重さを測る技術って簡単に言ってもいろいろありまして、で、はい、一つはお料理なんかで測るような体重、測りといったものがイメージつきやすいかと思うんですけど、実は 他の業界に持っていくと新しいアイデアとして受け入れられるっていうケースがいくつかありまして、はい、一つは今車なんかでもシートベルトを締めないと音が鳴ってアラームがうるさいよって言ったようなことがあると思うんですけれども、まあ、そういったところにも実はシートの下に重量のセンサーが入っていたりですとか、そうなんですよ。で、あとはゲーム機の業界なんかにも重さのセンサーを持っていくと、はい、エクササイズができるゲーム機ありますね、はい、バランスボードの中に組み込まれているのも重量センサーでございまして、うん、そういったところにも転用がいろいろと聞くというところで、次はじゃあ介護業界で、介護業界も今ほとんど車椅子の体重計を使っていることがやっぱり9割を超えてくるかなというのがやっぱりデータとして出てきてますので、なかなかやっぱり ADL がこう高い方というか重度の方になればなるほど体重っていうのの測定の業務って大変だっていう声がすごく多い中で、何かしてこう違った形で測定ができるといったところは何かできるんじゃないか、私たちのものでっていうところで開発していただいているような形になりますね。
僕らどうしても背中に敷くものという固定観念があるんですけど、そこを四隅にね置かれてるっていうことで、ちょっとまた商品の特徴をお願いできますでしょうか。
本当に今ご紹介いただいた通り発想が全く違うんですよね。逆って言いますか、はい、今までは床のマットのセンサーとかで踏んだら鳴ったり、あるいは背中に敷いて起き上がった時に鳴るといったようなものが、まあ、今にも一般的だと思うんですけれども、私たちはベッドの四つ足部分に一つずつセンサーを取り付けて、重さを検知する形で離床センサーとしての役割を果たすといったようなものになっております。具体的にもう少しどういった形かって言いますと、私たちがベッドに寝るとですね、そこにベッドの上に体重がかかると思うんですけれども、その体重を4つ足のセンサーが検知をしまして、例えば起き上がった時っていうのは足側に重さが移っていくといったようなところをこう検知をして、起き上がりを検知したりですとか、あとは短座離床でどこかに徘徊したり行かれてしまうといったことに関しましては、重さが抜けるといったところを検知して発砲をするといったような形で、本当に離床センサーとしてのこう新しい形のご提案といったところを今やっているような形になりますね。
置いてるんですか？
イメージとしては敷くというようなイメージが近いですかね。ベッドの足の下に薄いセンサーを敷くというようなイメージで、検知をするようなものになりますね。
例えばこう寝返りを打ってっていう感じも分かるとか、例えば睡眠の質とか、そうなんで分かるところ、こう脈拍とかいろいろあるじゃないですか。その辺ってどこまで分かるんですか？その、
はい、もう本当に、はい、お伝えしたかったことがすごいありがたい。そういったこう、はい、重さの検知の素晴らしいところが、精度がすごい高いのがうちの商品の特徴でありまして、はい、睡眠の質、こちらはですね、呼吸ノンレム睡眠とかレム睡眠って聞いたことあるかもしれないんですけれども、はい、呼吸の深さによって振動を捉えて、
それが信じられない。
はい、睡眠なんかの、はい、あるいは動いています、ベッド上で動いています、あるいは睡眠していますといったところを判別することはできますね。はい、あとはバイタルと言っていいところまではわからないんですけれども、呼吸の波形なんかも取ることができまして、人間呼吸をするとこう横隔膜がこう動くんですけれども、その動きをですね、ベッドの前側と後ろ側、重さの移動が微妙にありますので、寝ていると検知をして、例えば呼吸が止まっているといった時は、アラームを鳴らすことができるというようなものもありますね。
すごい微妙な。
そうなんですよ。
細かい振動を捉えるっていう。
そうです。あくまでも重さの変異を捉えているんですけれども、人間の微細なこう動きを重さを検知することによって捉えるといったようなところになりますね。
呼吸が止まったこともわかるってすごいですね。
ありがとうございます。本当にベッドのですね、重さがかかっているにもかかわらず動きがないっていうのが、まあ、呼吸が止まっているという状態なんですけれども、ってなると、5分間止まっていますと、発砲するような形になりますね。
普通背中に敷くじゃないですか、
はい、
あれよりもどの辺が精度高いみたいな
背中に敷くタイプというのは、ちょっと専門的な用語でいきますと、圧力センサーと呼ばれている部類になります。はい、で、はい、名前の通り圧力がかかっているかどうかを検知してますので、例えばよくあるご不満点としては、こう寝返りを打ったら鳴ってしまったりですとか、
はいはい、
あとセンサーも背中を敷く場所によって、かなりセンサーの検知の精度が悪くなったり良くなったりといったことはよくお声としてあるんですけれども、ベッドの上の重さを検知するセンサー、重量センサーは絶対ベッドにご利用者さんがいたら重さは 100% かかるっていうところはイメージいただけるかと思うんですけれども、何分こうすり抜けが少ない、あとはご発泡が少ないといったところはかなり重量センサーとしての特徴にはなりますね。
で、ホームページには現場の声を取り入れたみたいな感じのキャッチフレーズがあったんですけど、実際のところどんな声を取り入れたんですか？
はい、私たちも冒頭にご説明した通り、もともとは介護業界でやってきた会社ではないので、はい、何分現場の声っていうのを大切にしたいなというのがすごいチームの中でも共通のキーワードになってまして、で、例えばでいきますと、ラインナップとしては2種類センサーを発売させていただいてるんですけれども、最初は Wi-Fi を使用して、よくあるようなこうインターネットにつないでクラウド上にデータが蓄積されて、睡眠の質だとか活動の生活リズムだとかが分かるといったような高機能で高価格な商品しかなかったんですけれども、やはり現場の声でよく聞かれるのが、なかなかパソコンを誰しもが使えるという環境にはないと。それは技術的にも結構苦手としている方が一緒に働いているケースがあったりですとか、そもそも Wi-Fi を使うような高機能な機器は求められていないといった施設さんも中には出てきたりとかしてまして、そういった背景を現場の市場の声を聞く中で、もう一つランクを落としたものがあってもいいんじゃないのかといったものが私たちの中で立ち上がりまして、今は2種類、Wi-Fi を使って高機能でいろんなバイタルが取れたりだとか睡眠の状態が取れるといった、機種が一つと、もう一つは本当にセンサーとしてどこかに行かれた時に発砲する、もう一つは体重が測れるという2つの機能に絞った、ベーシック版というものを発売させていただきました。はい、なのでそういった意味でいくと、現場の声を生かして製品にするスピードだとか開発力といったものは、もともと部品のメーカーでしたので非常に優れているというふうに考えておりますので、これからもちょっと現場の声といったところを大切にして開発していきたいなというか思っていますね。
動いてから発砲して駆けつけるまでっていうね、やっぱり遅かったとかいろいろあるじゃないですか、その辺は結構早いですかね、そのセンサーの反応というか。
そうですね、非常に早いというふうに皆さんからご評価いただくことが多いですね。工夫の中の一つとしては、センサーの発砲だけは有線で私たちやらせてもらってまして、はい、レポートのデータだとかバイタルのデータっていうのは無線で飛ばすんですけれども、基本的にはセンサーの発砲なるならないといったところは有線でやらせていただいてます。で、有線の方が確実に部品のお話でいきますと、信号を伝達するスピードが速いですので、はい、他のセンサーに比べて非常にご発砲も少なく、スピードも速いといったようなご評価はいただくことは多いですね。
普通のね、センサーマットとか赤外線のやつとかやったら、ね、利用者さん覚えたら超えちゃうんですよね。かわしながら。
そうですよね。本当にその通りだと思います。離床センサーが必要な方って意外と動きが速くて頭もねクリアな方が多いと思いますので、こっそりベッドの下から見守れるといったのも一つ、はい、こう他のセンサーとは違った良さなのかもしれないですね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。